耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。少子高齢化と言われて久しいんですけど、今日はですね、皆さんにお聞きしたいことが2つあるんです。1つはですね、皆さん何人兄弟ですか？僕は3人兄弟で、男女女で僕が長男なんですけれども、結構ね、今兄弟がいないっていう人も多いですよね。そしてもう一つ聞きたいこと、親御さんご健在ですか？最近はね、80歳90歳過ぎてもね、長生きしてる方がいてすごい喜ばしいことなんですけれども、今日ねご紹介したい本は、親の家を片付けるというシリーズの第3弾なんです。でですね、この本読んでて、僕はね、親の家を、僕が相続しようみたいな話になっているので、なんとかなるかなと思っているんですけれども、結構僕の周りでね、都会に出てきて、実は田舎に、親が、二人暮らしで、その家をどうするか決めてないっていう人が多いんですよ。で、これ結構話すとデリケートな問題みたいで、みんな、僕の周りね、まだアラサーですからね、考えてないっていう人も多いんですけど、でも皆さんこれ覚えておいてください。実はですね、親御さんが生きているうちにそういった相続のお話は決めておいた方がいいんだそうです。じゃあ、今日の本の紹介に参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、親の家を片付ける土地建物相続問題という本です。この本、親の家を片付ける、通称親片のシリーズのですね、第3弾となるんですけど、新刊ラジオではね、前作前々作紹介していますので、ぜひぜひ過去の方も聞いてみてください。で、このシリーズの1作目の副題が、ある日突然膨大な老人の荷物や家の整理と処分があなたの身に降りかかってきたらどうしますかというもので、離れて暮らしていたね、高齢の親が、一人暮らしできなくなって自宅で同居することになったとか、あと介護施設に入ることになったとか、あるいはその亡くなって家を処分することになったっていう理由で、突然膨大な量の親の荷物を整理して処分するという難題が降りかかった時にどうすればいいのかというお話でした。これがね、15人の体験をまとめてね、本になっていたんですけども、これもなかなか考えさせられるもので、やはりこういったことは生前からやっておくべきなんだなーっていうことが、この本で学習できたわけなんですけども。で、シリーズ2作目はですね、実践ハンドブックというふうに銘打って、実践チェックシートなんかもついててですね、実際どうしたらいいのかっていう詳しいノウハウを教えてくれる本でした。で、今回の3作目はですね、副題が、土地、建物、相続問題。ということで、レベルアップしてきましたね。これ今までの荷物とか思い出とかの整理ではなくて、本当に親の家を片付けるっていうお話になってくるんです。僕も含め皆さんあまり考えたくないかもしれませんけど、親御さんが亡くなったりね、一人で暮らせなくなったりした場合、その親が住んでいた土地とか建物の片付け、親方をしなければいけない、これはその避けて通れない道なんですよね。で、やっぱ前回までのね、物を片付けるってことと違って、土地とか家、建物、片付けるってことは、親類縁者とか、不動産屋とか、あとその土地の買い手、借り手などなど、一人だけでね、完結できる問題ではなくて、いろんな人と、相談をしたり、話し合ったりしなければいけないと。で、これなんですけどもね、こんなデータがあります。皆さんご存知でした？現在、空き家の増加が社会現象になっているんだそうです。2008年の空き家件数が757万戸。これが住宅総戸数の 13.1% になるんだそうです。つまりですね、約7件に1件が空き家という。日本全体で見るとそんなに空き家が多いんですね。さらに5年ごとの調査のために、100万戸前後の規模で現在も増加し続けているということなんだそうです。親の家、亡くなったら売ればいいじゃないかなんて考える人もいるかもしれませんけど、不動産取引が活発な都市部とかね、あと十分な広さを備えた有料物件ならともかく、ごく普通の家の売却というのはなかなか簡単にいかないのが現状なんだそうです。またですね、ちょっとこれは僕の偏見かもしれませんけど、親の家を片付けなければいけないっていうことは、結構親御さんが田舎とかね、山奥とかそういったところに住んでいて、ほとんど人が住まない、てかそもそも息子娘であるあなたが住もうと思わないような土地なので、なかなか売れないと思うんですよね。 というわけでこの本、5章立てでいろいろと教えてくれます。第1章がなかなか買い手がつかない地方の家、売れない親の家を売る方法。第2章が売却以外の選択、売れない家を売らずに有効活用する方法。第3章が親の家を売る以前に知らなきゃ売れない不動産の常識。第4章が空き家の売却以前に知らなきゃ困る相続の常識。第5章が親の家を相続するときの基本手続き Q&A ということで、まあ3、4、5章あたりは本当に実践的な内容、そして1章、2章はこういうケーススタディがあるよっていう感じですね。で、5章に分かれてるんですけど、今回もですね、12人の方の実例が掲載されてまして、で、親の家を片付けるときに役立つコツというのが全部で32個紹介されています。今回新刊ラジオではですね、実際2つのエピソードを取り上げてね、ちょっと皆さんにも立ち読み気分を味わっていただこうと思います。まずはこちらのエピソード。家を売るにも貸すにも東京の方が有利、それなら自分たちが東京を離れて親の家に移り、東京の家を売るか貸すかした方がいい。東京都58歳大塚幸子さん、加盟。このエピソードですが、大塚さんはこのように語っています。10年間で何回実家を往復しましたかね。1ヶ月2回として年24回、10年なら240回の計算になりますが、実際にそれくらい実家と行き来しましたね。今後しばらくの間は180度様変わりです。これまでは実家に帰っていたのが、これからは実家から出かけるようになります。この大塚さん、旦那さんの60歳の誕生日を機に東京の家を引き払って、夫婦で一緒に大塚さんの実家に移り住むことを決めたんだそうです。旦那さんはリタイアこそしないものの、1、2週間に1日2日程度出社するだけになると言います。で、大塚さんの帰省が頻繁になったのは、実家に住んでいたおば、母、父の3人が2000年から10年間に相次いで病に倒れたり介護が必要になったりしたためです。やっぱり一人娘であるね、大塚さんの負担が大きかったんだと思います。大塚さん、その時のお住まいは東京だったんですが、ご実家がですね、栃木県の芳賀地区にある、益子焼とか、あとサーキットのツインリンクモテキなどで知られる地域で、茨城県に隣接するあたりだったんだそうです。しかし大塚さん、自動車の免許を持っていなかったので、電車を何度も乗り換えて実家と往復する必要があり、都心から100キロ圏内の実家とはいえども、新幹線や直通電車がないので時間がかかるため、今回のような方法を取ったんだそうです。これは一つ新しい選択肢なんじゃないでしょうか。本のタイトルとは微妙に変わってきますけれども、親の家を片付けるというよりも親の家に移り住む、そういった選択肢もあるんですね。で、もちろんこの選択はですね、大塚さんが勝手に決めたんじゃなくて、何度も旦那さんと話し合いを重ねて、出した結論なんだそうです。旦那さんのご理解があってよかったねっていう感じもあるんですけども、で、かつね、都内のマンションもこの売却したんじゃなくてですね、引き払ったと言いましたけど、老いに貸すという形で、うまくね、活用したと言います。これは非常にうまくいったケースなんじゃないでしょうか。皆さんの中にもですね、似たような境遇の人いると思うので、これはぜひ参考にしてみてください。じゃ、次のエピソードいきましょう。
土地の境界線が曖昧で売るに売れない義父の家。隣の家との話し合いの場を持つだけで一苦労。いくら買い手がいても隣家との境界が確定するまでは不動産取引は一歩も進まない。東京都59歳、飯塚勝さん、加盟。
隣近所との境界線、皆さん意識したことありますか？僕はですね、この本読むまですっかりそんなことを忘れてました。隣近所と普段挨拶を交わしたりとかね、あと親しそうにしてても、境界線の確定となると、なかなか厄介みたいです。で、この飯塚さんの場合はですね、ご実家の処分を決めたんですけども、ご実家が4軒と隣接していたそうで、売却の仲介を頼んだ不動産会社から、個別にやったらまとまるものもまとまりませんよ、協会の立ち合いは関係者全員が集まりその場で決めてしまった方がいいですっていうアドバイスを受けたので、隣接している4件に声をかけたんだそうです。しかしその1件の方がなかなか応じてくれなかったんだそうです。飯塚さん曰く、かなり以前にフェンスの設置をめぐって義父と多少のいさかいがあったそうです。それを根に持っていたのかもしれませんとのこと。 で、飯塚さんはですね、まあ、こんな思いをするなら空き家のまま放っておこうかとも考えたといいます。で、当時を振り返ってですね、飯塚さんこんなことも言ってます。まあ、そうもいかず立ち会いへの参加をお願いしました。菓子折りを持って参拝休杯で頼み込んでようやく了解してもらったのです。で、これ実際境界線確認の立ち会い日が来るまで、最初にお願いしてから3ヶ月は過ぎていたといいます。で、3ヶ月をかけてセッティングした立ち会いをですね、飯塚さんこのように振り返ってます。土地家屋調査士に来てもらい立ち会いを始めました。ところが始めたら始めたで垣根がはみ出している、実際はもっと垣根を下げて作るべきだったんだ、といった類の物言いが際限なくありました。岐阜の土地を売って儲けようといった気持ちはありませんでしたし、それよりも早く決着したいと、ひたすらこちらが折れ続けることでなんとかまとまりました。しかし土地に対する執着というか、自分の土地が減るということに対して人はあんなにも嫌悪感を示すものだとは初めて知りました、ということなんです。で、実際これはですね、隣接する家との境界が曖昧なままだと、まあ、不動産を売ろうにも売れません。で、境界が不明ということはですね、登記されている土地を現地で特定できないからなんだそうです。つまり、親が亡くなり空き家になった実家などを売却しようという場合は、登記に加えて境界がはっきりしていることも確認する必要があるんですね。で、これできることなら、今回のエピソードからもわかるように、親が存命中に済ませておくべき事項みたいです。で、境界を確かめるというのはですね、具体的には境界表というものの確認なんです。境界表というのはですね、まあ、隣接する家との地境を示すもので、まあ、十文字などの印がついてたり、あるいは縦線一本だったりっていうもの、あと矢印がついてるものもあるかな。皆さんの家の近くにもあると思うんですけれども、おそらくですね、本を読んで僕実物見たんですけど、どこかで目にしたことはあるはずです。しかしそれが何を示すのか知らないまま大人になってしまった人って、まあ、不動産関係者じゃない限りは多いんじゃないかなと思います。で、僕もね、このエピソード読んでてね、隣の家、まあ、非常に親しくさせていただいてるんですけども、まあ、片方は遠い親戚だったりするんですけども、どこ境界線だっけっていうのはですね、はっきりと僕も知らないんです。まあ、ブロック塀があるのでそこは境界線かなと思ってたんですけども、土地っていう問題になってくると、これは結構大きいんでしょうね。でですね、こうした境界表がない場合は、隣接するすべての家に立ち会いを依頼して、場合によっては専門家である土地家屋調査士のアドバイスなどを受けながら、境界確認の書面を制作することになるんだそうです。で、今回の飯塚さんのケースのように、境界の立ち会いを依頼しても、まあ、すべてのね、隣家がすんなり応じてくれるとは限らない場合もあるので、要注意。このエピソードでは飯塚さんが折れる形で話をまとめたんですけども、実際自分にこういった問題が降ってきた場合ね、折れることができるか、どこまで妥協できるのか、そういったことも事前に考えておくべきでしょう。はい、というわけで2つほどエピソードをご紹介させていただきましたけども、まあ、今回のエピソードはですね、まあ、あくまで触り程度です。このエピソードの中自体でも、本の中ではですね、どうしてそういう経緯になったかとか、どうやって解決したかとか、あとそしてこういったエピソードをもとに土地建物相続問題の、まあ、親の家の片付け、親方をどうやって向き合っていけばいいのかっていうのがこの本には書いてあります。エピソードに加えて、図解、チェックシート、Q&A などで、まあ、相続、売却の知りたいところ、本当かゆいところ、ツボを押さえた一冊になっていますので、まあ、ぜひ皆さん一回見てみてください。なおですね、相続税なんですけども、2015年から新税制に移りまして、基本的には増税となります。こういう機会ですからですね、一度、まあ、相続税とか相続親の家について、考えてみるためにこちらの本読んでみてはいかがでしょうか。というわけで、書籍情報です。親の家を片付ける土地建物相続問題、主婦の友社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。なかなか考えられない、まあ親が死ぬっていうことを前提に考えても嫌かもしれませんけれども、親の家を片付ける、なんかシリーズ通して見てきてですね、今回土地建物相続問題となってきて、やっぱりその自分が生まれ育った家がなくなるっていうのは悲しいのかなっていうのもちょっとありました。皆さんはいかがでしょうか。親の家をどうするか、兄弟の中で誰がどうするか決めていますでしょうか。 まあ、兄弟間の話し合いだけじゃなくてですね、実際にいろんな人、いろんな関係者とお話をする必要が出てくるので、ぜひ一度学んでおいてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。